新聞連載小説、和田良作、最後の一式。141から147。丹後黒人の城など、大概が100人の兵力もない少量種のそれだ。それゆえ長岡家は、楽に括弧撃破することができた。その結果、ある者は降伏し、ある者は城を捨てて他国へ逃げ、ある者は星雲のごとく討ち死にした。しかし、それでも奴がまだ動かぬとは。一色五郎は長岡家との和睦を守り続けている。このことが忠興には甚だ疑問であった。その先に一体何があるというのだ。いくら長岡家が討伐しているのが和睦の協定を破った黒人だとはいえ、丹後守護がこれを黙認したままでは、丹後の黒人どもの心は離れていき、ずるずると敗北へと落ち込んでいってしまうのではないか。敵のことながら心配になってしまう。だが忠興はそう思う一方で、一色五郎と戦う機会が一向に訪れないことに苛立ち始めてもいた。いい加減奴が援軍を率いて我らが城攻めを阻みに来ても良さそうなものだが、思いつつ海に背を向け、半里およそ2キロメートルほど先の山頂を見上げた。八幡山城の本丸である。城に戻って次なる戦の準備をせねばならない。奴はいつ出てくる。歯を食いしばり山城に向かって歩を進めた忠興は、この日も戦に出かけ、その後も築城を見聞する一方、反抗する黒人たちの城を父と共に攻め続け、落城させた。藤高は城を落とす際、なるべく降伏させ、命を救わんとする方針を取った。丹後の黒人どもをできるだけ味方につけ、一色家の力を削ぐ一方、長岡家の戦力を増強する戦略ゆえのことだったが、忠興は、こんな悠長かつ生ぬるいやり方が気に入らない。苛立ちは募り、ついに頂点へと達した。事件が起きたのは、丹後入国を果たした天正八年も年の瀬となった12月のことである。この時には宮津城はあらかた出来上がっていたらしい。長岡藤高の姉の子で、忠興にとってはいとこにあたる英邦陽遊という僧がいる。この人は藤高が八幡山城から宮津城に移る医師の式に列席したようで、英邦陽遊の私文集、東亜集には、そのことを祝った詩が載っている。老月十三、藤高の宮津浜の心情に移るをがすと詩にはあるので、天正八年十二月十三日に藤高は宮津浜の心情、すなわち宮津城に居を移したのだとわかる。信長の築城許可からわずか四ヶ月でのことだから、現代の我々が城に抱く感覚とは随分と異なるが、当時の築城の速さはこんなものである。しかもある程度できてしまえばさっさと移り住んでしまうのだ。宮津城は後に改修が繰り返され、複雑化していくが、戦国時代の出来たてのそれは単純な形である。本丸はほぼ正方形だ。本丸のうち、与謝の海に面しているのは北側だけで、北を除く三方は堀を隔てて分厚い二の丸に囲まれていた。猪の丸はちょうど王、大面鏡の王、でこぼこのぼこ、王の字型をしており、へこんだ部分に正方形の本丸をはめ込むような形となっている。王の字の上方向が側だ。したがって二の丸の北部分も海に面しており、さらにその二の丸の周囲もまた石垣で固められ、南と東は堀によって、西は十間十八メートルほどの川で守られていた。この川は当時宮津川と呼ばれていたが、川に面した二の丸の西側に大手門が設置されたため、いつしか大手川と呼ばれるようになった。弓の木城が見えぬではないか。宮津城の忠興はこの日機嫌が悪かった。吐き捨てるように不満を述べた。足元の石垣を波が洗う本丸の北側の端でのことであった。土塀の内側に渡した板に乗り上がり、 屋根越しに与謝の海を睨むように見渡していた。忠興は新城の祝いと称した丹後黒人どもの挨拶に父の藤高と共に答えねばならず、城からの景色を目にする間もなかった。医師の指揮から数日たち、ようやく暇もできて、与謝の海を眺め尽くした後の第一声がこれであった。忠興が立っているのは現在の宮津武田病院のあたりである。この病院が面している国道178号線に沿って本丸北側の石垣は築かれており、現在は埋め立てられて建物があるが、当時石垣の先は海であった。北の方角を見ていた忠興の左手前方には天の橋立てが横たわっているはずである。しかしその日本の山系もここからでは背後の山並みと溶け合って半然とせず、機関の進化を発揮できてはいなかった。この点、弓の木や八幡山といった山城と海城の宮津城では景観がまるで違った。もっともそうでなくとも、歌心の希薄な忠興は天の橋立てなどに関心はない。一色五郎が不敵に潜む根城にこそ心は傾き、ぶばった第一声を放った。さよう、弓の木城は掘れ、あの鈴峠とやらの影に隠れて見えませんな、と養父のごとく教え諭すように、北西の方角を指すのは忠興に並んだ元政だ。忠興は依然不機嫌な顔で、うるさい、分かっていて申しておるのだ、と指さす方を睨むように見た。元政の指の先では半島上に阿蘇海へと突き出た妙見山の山裾が遮蔽となって視界を阻んでいる。その山裾の中腹にある通り道が鈴峠で、弓の木城はさらにその向こう側、宮津城から一里半およそ6キロの距離に銀然と腰を据えているはずであった。雪ですな、ふと元政が手のひらを上に向け、小さな目を空に向けた。年寄りには答える、御殿へ戻りますかな。いや、馬屋を見てから行く。忠興はそう言うと、元政の返事も聞かずに乗った板から降りていった。面向収録によると、この日は雪空だったらしい。奥山郡の一つ、竹野郡の黒人で、下岡城、京都府京丹後市網野町下岡の主である高谷義清という男が、降伏のため宮津城に参上する日であった。当初には義清力量ある者にてなどと記され、丹後でも豪直の師として知られていた。丹後旧時期には中山城を落ちた一色義和が自刃した後、頭を反り上げ出家して高谷良寛と名乗ったと記されていて、二君に仕えざるの義士なりとあるから、長岡家への拝礼を拒み続け、下岡城も頑強に守り続けていたのだろう。それが長岡家からの降伏勧告をやっと受け入れ、開城していたのだった。石垣を離れた忠興は、小降りの雪がちらつく中、元政と共に本丸を南に行き、本丸御門を入ると堀にかかった橋を渡って二の丸に入った。宮津城は二の丸までの範囲でいうと、東西約400メートル、南北約250メートルの長方形で、決して大きいとは言えない。二の丸に建てた馬屋まではさして時間もかからぬはずであった。ちなみに堀を隔てた二の丸の外側は、南と東には侍たちの住む区画があり、西側の宮津川を渡った先には城下町があるが、まだ完成にはほど遠かった。それはともかく、忠興と元政の二人は二の丸に入ると直進した。突き当たりの馬屋までの短い道すがら、元政は、一色五郎の下地のせいもあってか、高谷良寛が下れば、これで謀反を働く黒人は最後ということになりますな。今少し奥山郡の城を落としておきたいところではござったが、丹後は早くも静まってしまい申した。とのんびりした高い声で言う。五郎が丹後の黒人たちに長岡家にも拝礼に行くよう厳命していることは、元政も聞き及んでいる。そのことを指摘しながら言葉を継いで、じゃが奥山郡の黒人どもの中には、 そうした一色五郎の態度に業を煮やし、密かに長岡家に心中を誓う者も少しずつ出てきておる様子にござるな。もしかすると一色五郎も心の中では長岡家に下っておって、内実丹後はすでに我らが手中に入っておるのかもしれませんな、とおどけたような顔をした。忠興が不機嫌なのはこのせいであった。今日で戦の種が尽きてしまう。ならば一色五郎と再び戦場で相まみえる機会は失われることになる。一色五郎が下っているなどありえぬ話だが、屈辱を晴らせるのはいつになるか、もはや見当もつかない。いっそ弓抜き城に総勢で攻め寄せればいいのだ。一色家に味方する黒人は半減とは言わぬまでも相当な数が減っている。和睦など金繰り捨てて攻めかかるべしと父にも言上したが、藤高は許さなかった。父は敵の力をそぎ、塾師が落ちたのを拾うがごとく弓の騎乗を落としたいのだ。ち、忠興が元政を一別し、あからさまに舌打ちしたところで馬屋の前に着いた。横長の馬屋は正面に壁がなく、中が丸見えの簡素なものである。20頭ばかりが収まるよう仕切られ、その中には忠興が五郎と戦った際に乗った例の看板もいた。いずれこの馬屋にも手を加えねばな。忠興が敗北の痛みを胸に感じつつ看板を撫でていると、若殿、高谷良寛殿をお連れしてござりまする、と二人の背後から声がかかった。助右衛門であった。家臣を連れ大手門を出て橋を渡った城下町まで高谷良寛を迎えに行っていたのであった。面向収録には、すなわち助右衛門奏者にて御礼申しける時とあるので、この時助右衛門は高谷良寛からの除名に対するお礼の言葉を貴人である忠興に伝達する取り次ぎの役を引き受けていたらしい。奇妙な話だが、同書に従えば良寛の披露を馬屋の前で行おうとしたということになる。忠興は背を向けたまま良寛に振り向きもしない。この度は和議を結んでいただきありがとう存じまする、という良寛らしき声を背で聞いた。かすれのある声は40ぐらいの男のものだろうか。だがその小姉は忠興の態度を反映してか、不尊な響きが丸出しで、言葉自体もまた存在であった。すでに振り向いている元政が、高谷殿、お膝をつきなされ、と注意する声がする。どうやら突っ立ったまま礼を言っているらしい。面向収録に、高谷は、国中に威名あるもの、とあり、元政もどこか気を使っている風であった。膝をついた音がした後、奏者の助右衛門が、若殿にまで申し上げまする、高谷殿よりこの度は和議をお結びいただき恐悦至極に存じまするとの言上にござりまする。こいつ、それを聞いた忠興は覚悟した。助右衛門が良寛の言葉をわずかに変えて伝えている。良寛の態度もなめきったものだ。そんな男に元政は腫れ物に触るような態度でいる。そして戦の種も尽きた。ならばわしがその種を作ってくれる。後ろへねじ向かせられ。面向収録に記された一文にこの時の忠興の憤怒がよく現れている。良寛にぐいっと首をねじ向けたのだろう。ついで首切れ目と言ったという。現代はもちろん当時でも聞き慣れぬ言葉遣いだが、この次の忠興の行動からして首を切ってやるとの意味に取るしかない。後にこの首切れ目を忠興はたびたび発した。今忠興の言葉を聞いた良寛もその言葉に一瞬小首をかしげたが、さすがに威名あるものであった。刹那の後には忠興の殺気を返し、心得た、パッと立ち上がり脇差しに素早く手をかけた。それとは逆に忠興は緩やかとも言える動きで敵に体ごと向き直っている。まだ刀の柄さえ握っていない。ほう、忠興が見れば一軒およそ 1.8 メートル先で身構えた良寛は、落ちくぼんだ眼下の底で固くなそうな目を光らせ、脇差しをすでに引き抜き始めている。振り返って初めて気づいたが、良寛は自分の家臣も数人伴っていた。 だが構わん。残忍な笑みを口の端に浮かべた。良寛の蒸気した坊主頭にふわりと雪が落ち、それがすぐに水の玉と化した。途端、見よ、忠興は雷発した。一気に踏み込みや良寛の懐に飛び込んだ。たちまち敵の刀の柄頭を左手で押さえ込むと、それと同時に右手で自らの脇差しを抜き、良寛の真っ赤な首筋にピタリと当てた。早い。同目したのは助右衛門だ。忠興が一色五郎に手もなく負けて以来、気が遠くなるほど抜刀を繰り返し、鍛錬してきたのを目の当たりにしている。毎日のように八幡山城から下山し、宮津城の築城を見聞してきたのも、その一環であった。技が練れてきたとは思っていたが、これほどだったとは。面向収録には、この時の助右衛門の簡単について、ことのほか早かりしと漁官なされ候と書かれているが、この若武者がそう驚いていられるのも少しの間であった。高屋とやら、これでも一色五郎が我らより上か。忠興が良寛を凝視し、知るがよい。これが長岡忠興が武変じゃ。叫ぶなり良寛の首を跳ね上げ、高屋家の家臣にまで突進していったのだ。あっという間の出来事に絶句するばかりだった高屋家の家臣は、ここでようやく奮撃した。おのれと弾かれたように立ち上がり、一斉に刀を抜いた。こうとなれば助右衛門も仕方ない。者ども一人残らず敵を討ち取れ。長岡家の家臣に命じざま、自らも高屋家の家臣に切ってかかった。助右衛門、予算か。元政はすでになすすべがない。どうにか声だけは発したが、もうことは終わっていた。高屋が重視五六人ありしよう、助右衛門以下、中に取り込みて、一人も残さず切り殺し候。面向収録にはこうある。こうして宮津城の歴史は殺戮とともに始まった。そして忠興はその現場でこう叫んだ。出てこい、一色五郎。以上、和田良作、最後の一色、3月19日から3月25日まででした。担当は大塚でした。